今日のカフェテラスをお客様をお迎えしたのは、男性介護者の会ぼちぼち野郎の代表、北村さんです。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。新型コロナ感染を予防しまして、先月はお休みという形で、はい、ということはぼちぼち野郎の皆さんも例会はお休みを、はい、
3月4月5月と3回お休みさせていただきました。
3月からですか。はい、そうなんですね。
会場が使えないということもありますし、
会場がね、そうですね、
はい、まずそれと、まあ、あまり人が集まるのも、ものかと思いまして、ダンス出資しましたね。こんなこと初めてです。
そうですね、もう皆さん、はい、本当に初めての経験をね、どのようにしたらいいのか。でもよくおっしゃってるように、介護する方が一人になってはいけない、はい、また一つの家庭が閉じこもってもいけない、はい、で男性介護者の会のようにいろいろ会があるけど、会自体も孤立してはいけない、 そうですね、はい、それの逆をいくわけですからね、はい、今のこの状況。
月に3回ぐらいは全員にメールで、
状況、
いろいろ情報は出し出しましたね、
はい、
こうなってるか、こんなことを考えてるってなことをできるだけ出すようにしてましたけれども、
中にはお困りの方とかはいらっしゃいませんでしたか。
特に まあ、あまり返事、困ったという返事なかったので、まあ、いいのかなと思ってましたけれども、でも3ヶ月が何もないというのはやっぱりね、
3ヶ月そうですね、はい、皆さん今回、今月は久々に、
はい、できる予定です。
じゃあ後ほど、ね、ご予定をお伺いしたいと思いますが、はい、とにかく介護するときにはお互いがパートナー同士がやはり笑顔で ね、
そうですね、
過ごすというのをモットーにということで、はい、この時間からもいっぱい発信してますけど、はい、今日はちょっとこの男性介護者の会の成り立ちを、はい、ご本人がちょっと振り返っていらした、はい、まあ、この間自粛してらっしゃった時に、
直近のことが話するネタがないのでまあ前のことを整理してみようかなと思って、はい、少し整理して用意してきました。
はい、じゃあ、はい、ぜひご紹介ください。
私は2001年から2011年まで僕自身の母親を介護してきました、
はいはい、
家内と2人で僕の母親1人を介護するので、ある意味では、まあ、楽ちんな方だと思うんです。
あ、はいはいはい、
2人で1人をする。
そうですね、はい、
それを、まあ、分かったのは後々になってからですけれども、
もちろんそうですね、
その時は必死でした。2001年に要介護1という認定を受けました、
はい、
まあ、今で言えば多分要支援になったんだろうなと思いますけれども、
はい、でまあ、最後、お母様当時おいくつでいらしたんですか。
母はね、82ぐらいじゃなかったかな。
例えば体調、おみ足とか何かこう、
はい、足の膝の関節悪くて、
膝の関節
か、膝の関節、人工関節に入ってましたし、はい、あと胃が悪かったりとかいうのもありました、
はい、はい、
まあ、いろんな病気は持ってましたけど、あとちょっと紹介しますけども、あっちこっちにいろんな病院行きました、
ね。まあ、はい、お年を重ねてくると ね、 ね、ありますからね、はい、でずっとご一緒に住んでらしたんですか、はい、なるほど、
はい、僕3年ぐらい東京で単身赴任した時期があって、家内と2人で住んでた時期も3年ぐらいありました、
はい、
まあ、そんなこともあって単身赴任はちょっと帰らせてということで戻っていたという経緯もあったんですけれども、はい、でまあ、最初の頃はね、その要介護1なんで、まあ、見守りぐらいなんですよね。
あ、はい
はい、散歩に行こうかいたら行くっていうのを、本人がシルバーカーをして歩くのを横でこけないように見ていって、はい、というぐらいだったんですけれども、それがだんだんと、ちょっと辛くなってくる、外でなかなか行かない、まあ、車椅子になってくるというような形になってきましたね。だから最初は本当楽と言ったらおかしいですけど、まあ、夜中とか起こされたりしたこともありましたけれども、楽とは言わないけれども体力的にはきつくはなかったりのところから始まってきました、
はい、
でも最後の方は体重なんかももう全然自分で支えられないとかいうようなこと
になって、ご自分で
厳しくなってきた。
それはどのぐらいのこう期間を経ての変化ですか。
そうですね、2001年から2011年に亡くなりましたから、ね、約10年間ですけれども、はい、最後3年ぐらいはやっぱり厳しかったですね、
はい、
それまでもいろいろ忙しかったのは忙しかったですけれども、
その時にはご自分の中でやはりこう、あ、これが介護が始まったなっていう気持ちでスタートしていかれました。いつの間にか
介護認定を受けた時にそれはしっかり思いました。
あ、
始まったなという、
そうですね、はい、でこの時間を私もこう企画して思った時にいつか自分には両親の、はい、そしてまたそれぞれに あの夫だったり妻だったりのご両親、はい、両親っていうのがあると思って、はい、今40代、ね、ぐらい50代の方お過ごしだと思いますけども、はい、やっぱりいざその時が来た時って割と突然なんですよね。
そうですね、
はい、もうこの時期にってで一つちょっとそこであの腹をくくるというか、あ、介護が始まったなと。
20年前に大阪から引っ越してきた時に、はい、三田で家を建てて、うん、で母親と一緒に暮らすというのを分かっていたし、で母が膝が悪いのを分かってましたから、はい、家の中で多分車椅子になるだろうという想定のもとに家を作りました。
もうそのおつもりで、
はい、だから家の中全部
フラットにして、
オールフラットでトイレも広めに作ってくれましたから。
すごい、そうなんですね。あの
トイレ家事なんかすごく楽でした。
うん、ということはもう割と準備が整っていて、
はい、まあ、それが覚悟があったつもりだったんですけれども、うんうん、でもやっぱり2001年にあの病院でお母さんそろそろ介護認定受けられるんちゃいますかと言われたときに、
ああ
そうなんやと思って受けたら、要介護士ですという、すでに始まったのかなという気になりましたね。う
ん、その時にはあの一つの私も覚悟って言いましたけど、父が急に入院してそこからですけども、はい、いろんなことがあの思ってあれもできないこれもできないっていうすごくこうマイナスなイメージがついあったんですけども、この番組を企画した時にいやそうじゃなくってこういうことができる、こういうことがあの支援で待ってるって思ったら、あそんなにあの大きなこう覚悟をしなくても笑顔で付き合っていけるような入り口になんかならないかなって。
いやそんな風に気楽じゃなかったですね、僕は。
あ、だから突然何の準備もなかったらそうなるんですよね。
はいはい、
だから、
はいね、
この時間で皆さんにちょっと少しでもお伝えできたら、はい、あの、あ、そうなのね。やっぱ先が見えないから、ものすごく覚悟した感じでなりますけどもね。で、覚悟すると顔が怖くなるので、はい、笑顔になれない。
怖くなると本人が怯えますから。
もっとそうですね、はい、介護される側がね。
なんでそんな怖い顔してんのって言われますか。
あ、そうでしたか。でまたそれが始まってで少しずつお母様がご自分では動けなくなっていくので、はい、本格的な解除といいますか、はいはい、でもお母様とのコミュニケーションはずっと取ってらっしゃいましたよね、はい、伺ってると
あのいわゆる認知症というほどではなかったので、年その物忘れとかはね、はい、ちょっと覚えられてるのはありましたけれども、うん、あの認知症と思えるようなことはなかったのでその点ではまだあの確認できましたけどね、
ご自身の中でその、まあ、どのようにこう介護の中でお困りごとといいますか。
そうですね、あの一応食事なんかでも僕は作るようにしていて、
あすごい、あのそうなんです、
ね、朝トイレ母親を起こしてトイレに座らせて、
朝が担当だったんですか。
はい、朝ベッドを起こして車に乗せてでそれからトイレに連れて行ってでトイレでパッドを変えてそれからリクライニングチェアに座らせてで横にちょっととろみつけたお茶を置いて、
あ、はい、
でテレビをつけて置いとくと、であとは自分の弁当を作って、で弁当はちょっと大きめの鍋でしっかり野菜とか肉を煮込んでおいて、でそれを弁当に詰めて持っていくと、
あ
でそのおかずは帰ってきたらカレーとかシチューになってるとか。
あそう、はい、あのとろみをつけたお茶っていうのはどなたかからアイデアをもらわれたんですか。
あのそろそろむせてくるからあの、とろみつけた方がいいですよ言われて、
あお医者さん、
はい、
ああそうなんですね。
お医者さんって訪問看護師だとかおっしゃいましたけど、
はいはい、
うん、という形でやってましたね。
うん、でまあ、お母様はそんなにあの認知症の症状ではなかったけれども年相応とおっしゃったのは、はい、例えばどういう症状だったんですか。
まあ、認知症生活でそれびっくりして困ることはなかったんですけれども、はい、あの夜にねあのよう起こされるんですよ。
あ、はい、
おい誰がいてるか言われて、
はいはい、
でなんやどうしたんやってちょっと母の元に行ったら、うん、そこに誰がおるあれ誰やって、
はい、
いやどれもおらへんでと、いやおった、うん、今さっきまでおったんやとかね、いやおらへん言ってもなかなか聞いてくれないし、うん、あとはあの誰がおるかって何やどうしたどうしたってまた言ったら、
うん、
風呂の焚き付きが棒を燃えてるからお前消してこい言うんですよ。
お風呂の焚き口が燃えてるから、
はい、
うん、
僕のちっちゃい時には薪で風呂沸かした時期帯はあったんですけれども、はい、20年ぐらい前に三代引っ越す時に新築建てるわけですから、
薪では
ないですよね。そんなうちが薪はずがないし要介護5の母親がそれを外へ見に行けるはずもないんですよ。
もうその時には要介護5だったんですね。はい、
自分で歩けるような状態じゃないですから、
はい、
それをちゃんと説明したら分かってもらえると思ったんです、
うん、
でもね、分かってもらえなかった。
ね、
お前はわしの、私が今見てきたのを信用せんのか
い、ね、帰って怒らしてしまう。
めっちゃ怖い目で見られました。はい、まあ、いわゆる夜間専門みたいなものだと思うんですけど、
ね、
はい、朝だったら別にそんなことないんですけども、
はいはい、
そういうのがやっぱ夜中に3回あると、うん、こっちも結構厳しくなりますし。
そうですね。
で、あのパッドを使うまではうちのかみさんがあの、はい、夜中にトイレを起こしてたんです。
あ、はい、
夜中2時間おきに起きてトイレに連れてってくれたりとか、それが、まあ、パッドに変わったんで少し楽になったりとかしましたね、
うん、うん。でその専門は解決はどのように。
結局はもう何本言っても私が今見てきた言うから、うん、そうか、岡田消してくるわ、
はい、付き合うのが一番ですよね。
ちょっと離れてから今消してきたからもう大丈夫やで、あ、そうか、助かった、ありがとう。最初はねちょっと騙したような気もしましたけれども、うん、まあそれでもよかったのかな。で後から聞くと、まあ認知症の人なんかと接するときにはそれでよかったんだという話になって、うん、ああ、まあ悪くはなかったのかなと思いましたけど、
ね、昨日も福井先生おっしゃってたけども、はい、こちら側の論理で説得するよりも、はい、ご本人が納得するようにするのがもう一番だと。
いや、理屈を言えば分かってくれるはずだと思いましたもん
最初はね。
お母ちゃんはその自分の足で歩けると思うかという話で、
はい、で特に夜ですからね、もうこっちも焦ってるので早く分かってほしいと思うけれど、そうですね、はい、そういう付き合い方を少しずつ勉強していかれたということですね、
はい、だからいろんな、ね、本当さっきも言いましたけど、あの病院が変わるんですかね、診療科、はい、ちょっと調べてみたんですけど、整形外科、リハビリ科、消化器科、泌尿器科、口腔外科、眼科、歯科、耳鼻咽喉科、皮膚科、循環器内科、脳神経外科、形成外科。
おー、そうです
で。市民病院のリストを見ると、
はい、
行ってないのはね、小児科と産婦人科でした。あとは麻酔科か。
ああ、そうです。
麻酔科はまあ、入院中も何度も入院してましたから、
はい、
かかってるかも分かりませんから、小児科と産婦人科はかかってないなと思います。それ以外みんなかかっていってますね。
あ、そうなんですね、はい、うん、なんかそういう生活は皆さん、うん、したしたっていうふうにね、きっとねお聞きになりながらうなずいてる方も多いと思いますけどね、
は
い、
この通院には僕は会社行ってることなので、
はいはい、
うちの家内はずっと行ってくれたの で、
そうなんです、ね、
助かりました。
うん、
ずっとあのこれだけの家内にやっぱり週何回行ったりしますし、あの市民病院から歩いて行ける距離にうちにあるんで、
はい、
最初はあれで行ったんですけれども、あの中から歩けなくなってきて、
うん、
で結局家内が車免許も取ってくれましたから、これで
そのために、
はい、
ああそうですか、
こうやってくれたと本当感謝してます、
はい、だからあの最初におっしゃったようにお二人でされてるからまだまだある意味では恵まれた。
そうです、介護離職なんかも考えなかったですからね、
はい、あ、そうなんですね。
僕一人だったら介護離職も選択肢になったかもしれません。
そういう方も中にはいらっしゃいますよね、はい、今ね。であの公的な部分としてはどういう方々に支援として入ってもらわれたんですか。
あの、まあ、ヘルパーさんにも
来てました。
あ、ヘルパーさん、はい、あと訪問看護師さんなんかも来てました、はい、うん、最初の時には訪問医療も受けてましたから。
あ、はい、それで随分こう楽だなと思われました。それでもやっぱりなかなか大変でした。
いやでもね、毎日毎日いろんな人が入ってきますからね。
あ、
誰も来ない日はないというかなりよく言ってました。
はい、はい、
今日は何時にヘルパーさんが来て、今日は何時に訪問看護師さんが来るとか言って、うんうん、
ええ、
やっぱり人が来るというのはかなりも結構気を使いますし、
うん、あのそうですね、母もそうでしたね。あのやっぱり綺麗にしておきたいという、
そうですね、
はい、思いもあの当然ね、はい、あるので、あの来てくださるにはそれなりの準備が受ける側もあるということで、はい、毎日じゃあいろんな方が来るということは神経的にも奥様も、は
い、ええ、であとは家内の方の両親も、あの母が亡くなる4年ぐらい前の間に、4年間の間に両親の大切に亡くなったんです、
はい、あ、その間に、はい、あ、そうですか。
だから当然亡くなる前には入院とかもされてますし、
はいはい、
入院退院繰り返したりされてましたから、
うん、
やっぱそこへ見舞いに行かないとダメなんですよ、ね、
あ、はいはい、
で見舞いに行こうと思ったら2人で丸1日家開けますから、で母を見てもらうために朝10時、うん、それからお昼の12時で3時5時7時とかにヘルパーで入ってもらうようにすると。
ああ、そう、
でおやつはこれ、お昼ご飯はこれ、ね、午後のおやつはこれ、うん、夕方にはこれ食べさせてみたいな、全部用意して冷蔵庫に入れて、
はい、
台本を全部書いて、
はい、
で出ていくんです。
あ、
で帰りの時間もあの 最後のヘルパーさんが帰ってから2時間以内には帰らなあかんから、うん、はい、とかいうのを必死になって考えながら帰ってきました。
そのお伺いとやっぱりのんびりということができなかった時期ということですね、はい、当然ですね、はい、でもまだ年代的には皆さんちょっと早めの介護生活でしたか、年代的には。
まあ、そんなこともないと思いますけどね、はい、まあ、介護適齢たんちゃうかなと思いますけど、
はい、でも周りの方とはなかなかお話は会社では難しかった
ですね。そうですね、会社ではもう全然つながったですね。やっぱり両親と同居しない人も多いですし。
あ、そうかそうか、
はい、で朝こんなんでちょっとトイレ大変やったという話をしても、お前大変やな
あ、はいはい、
言われて、もうそれしか出てこないですね。
イメージが全然こう
湧かないですね。
ね、そうなんですね。
でもそれでこっちも気分が慣れてしまうという感じでしたね。
でそういう時に三田氏さんが何かあったようですね、
は
い、
三田市と社会福祉協議会が男性の介護者の交流会をしませんかというチラシを見たんです。みんなで話し合って介護をより長く続けましょうというような会だったので、うんうん、あ、これはいっぺん行ってみなあかんと思ったんで、もう思うのすぐ申し込みました。
それはもうお母様が要介護 5ぐらいの頃ですか、はい、
2011年の3月でしたから、はい、母が亡くなる半年ぐらい前です。
あ、そうなんですね、はい、うん、そのお母様はヘルパーさんが来られたり、それからどっかにこう行かれたりってことは割と積極的にされた方ですか。
デイサービスをやっぱこっちもちょっと楽になりたいので、丸一日あげてくれるとちょっと楽になるかなと思ったので、はい、デイサービスは何度も行ってもらったんです、そうするとあそこはいかん、どこもいかん、あれもいかん、もうどこ行ってもダメだったんです。
あ、そうですか。
でもね、僕ちょっと心臓の手術せなあかんことになったので、
はい、
で僕も家内もちょっとやっぱりそれかかってられないので、ショートステイ行ってくれということで、
はい、
ショートステイ行ってもらったんです、
で要するに家から離れるってことですよね、
はい、一応試しということで2泊3日で忘れましたけど、試しで行ってもらって、で帰ってきたらあそこやったら行ってもいいって言って、
何が違うんですかね。
その時は分からなかったです。で今考えてみれば、はい、うちの母は何としてもちょっとでも良くなりたい、リハビリしてでも何としても良くなり、今より良くなりたい気があったんですよね。でもデイサービスって塗り絵とかリクレーションとか楽しむ場なんですよね。
あ、そっかそっか、社交の場という感じですね、はいはい、
楽しむ場なんです。でも、ショートステイというのは基本的に医療から在宅へ戻すためのリハビリの場なんですよ、スタイルは。
あ、そうなんですね、はい、
介護の勉強した時に初めて分かりました、
はいはい、
だからそこではリハビリは大きな予定の中に入ってるわけです、だからそれが気に入ったんだと思います。
じゃあリハビリ、いわゆるトレーニングを、
はい、
自分ではこう足が衰えてきたからちゃんとやってくださるところだったら、は
い、足を動かしてくれるところとかね、そういうところに行きたかったんだなと、
はいはい、
後になってから分かりました。だから要は本人の気持ちをきちんと聞いてなかったんやろなと思います。
なかなか難しいとこですけどね、
はい、まあ、それショートステイ行ってくれたので助かりましたけれども、
それで、講座も受けられたと、
はい、
その後どうなった。
会社で行ってさっき言ったようにこんな失敗したあんな失敗したと言ってもなかなか分かってくれない。会社ではね、介護の話を重視でも一分かってくれないんですよ。でもこの社会福祉協議会がやった男性介護者の会は行って参加して話をしてみると、人の言うことはそうそうそれ分かる分かるその通りやという話がいっぱい出てきます。で反対にこっちが言ったこともそうそうそれなんです、そこの時はこうすんねという話になってくる。これはもう会社とは全然違う話。会社では分かってくれない、もう言葉が通じないという感じなんですけれども、ここへ行ったら一言えば十分かってくれるという思いました。こういう会は絶対必要やなと思いました。で社会福祉協議会 その運営としては9月いっぱいまで毎月1回ずつやっていってくれて、でここで予定は終わりですよ、で皆さん方が続けるんだったら自分で会を作って続けてねと言われて掘り投げられたんです、はい、で9月の時にみんなでどうしよう、やっぱり続けようやということで、 で名前をつけて男性介護者の会ぼちぼちやろうというふうにしました
その名前に込めた思いもちょっと教えていただきたい
です。介護というのはやっぱりすぐに終わるもんじゃないです。何年もかかって長くかかります。
そうですね、
あんまり頑張ってもいかん、まあ、ぼちぼちやっていったらよろしいやんという感じでぼちぼちやろうという名前をつけました。
肩の力をちょっと抜いてという、はい、
もう頑張らんでええよと、もう頑張れなんて僕人に言いません。僕も人にあんま言われたくなかったです。
あ、当時ね、はい、でもつい本人さんとしては頑張ってしまうんですよね。ほっといても
本当に頑張ってるんです。本当は頑張ってるんです、
ね、そういう思いを込めて、うん、はい、これで作られて何年になりますか。
もう9年ですね。
長いですね。
でその間にこういうあの介護中のマークを三田市に作ってもらったりとか、
あの今見せていただいた介護中というのは胸からぶら下げて、はい、そしてあの男性介護者の会だから奥様を介護してらっしゃる、はい、その奥様のトイレ介助に外で行くときにはばかられたの で、はい、
そうです
ということでしたね。
女性用のトイレ入っていったときに、まるで痴漢みたいなもんですからね。
そうですね、
何も書いてなかったら痴漢ですよ。でもこれをぶら下げて奥さんと一緒に女性用トイレ入っても、うん、あのまあまあ許されるという、
はい、
そういうものを作ってもらいました、
うん、そうでしたね、はい、ご紹介いただきましたね。
あと門垣さんにも協力してもらってファッションショーもやりました。
楽しい会をされました ね、
は
い、
そうですね。180人ぐらいも集まってもらいました、
大勢でしたね、はい、フラワータウン市民センターでされて、はい、ご本人たちがあのプロの方に着付けと、はい、それからヘアメイクをしてもらわれたら、はい、見違えますね
背筋がヒュンと伸びますもんね。
そうでしたね、はい、楽しい思い出をいっぱい作られましたね、はい。今はどのぐらいいらっしゃるんですか。
今6、7名ぐらいで、あのそう始まった時のメンバーとはもうほぼ入れ替わりましたね。
あ、そうですか、
はい、やはりあの亡くなられた方もです
し、見送ってしまわれた、は
い、それで離れていかれる方もありますし、
はいはい、
ただね、あのちょっと変わってきたのかなと思うのは、あ、
はい、
あの昔は新しい人が来ると、もう話したくて話したくてしょうがないっていうオーラがいっぱい出てくるんです。
新しい方が、
はい、はい、で20分ぐらいはもう息も切らさずダーッと話されることが多かったですね、
はい、
最近はそこまで思い詰めてる方が少ないような気がします。
そうですか。
なんとなくの感じですけどね、
最
近入ってこられた方はああはいはいふんふんって感じで、気軽に話されていく感じですね。
ある意味ちょっと余裕のある、
はい、少しずつ環境が変わってきたのか、単に、まあ、うちへ来てくれた人はそうたまたまそうだったのかよくわからないですけど、
あのでも今伺っていると昔はやっぱり男性の方のそういう介護されている会があること自体がわからないから、
はいはい、
やっとたどり着いたっていう。
もう僕がそうでしたからやっとこういう仲間には目に
入ったと教えてましたけど、はい、やっぱりだいぶあちらこちらであの活動もされてらっしゃるから、
はい、
余裕のある段階で入ってこられるんじゃないですか。
そうかもしれないですね。
あ、ちょっとこの10年ほぼ足掛け10年になりますね、
はい、
振り返っていただきました。じゃあちょっと1曲お送りして、はい、今度は後半のお話移ってまいります、はい。